メッセージに、和解の務め、ローマ数字1。私たちが和解の基本的な理解を持つことは助けになります。 A 和解の必要、敵意、敵。 B 和解の意義、平和を作る。 C 和解の手順、キリスト。 D 和解の手続き、十字架。 E 和解の範囲、天と地にある万物。 F 和解の領域、一つ体の中で。 G 和解の事実、法理的な贖いと信仰による義認に基づく神の御前での私たちの地位。 H 和解の経験、一つ例の中で道へと近づく。ローマ数字に、新契約の奉仕者たちはキリストの大使として和解の務めを遂行します。第2コリント5章18節、これらすべてのものは神から出ています。彼はキリストを通して私たちをご自身に和解させ、その和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節、すなわち神はキリストにあって世の人をご自身に和解させ、和解の言葉を私たちに託されたのです。20節、ですから私たちはキリストのために大使であり、いわば神が私たちを通してあなた方に懇請しておられるのです。私たちはキリストに代わってあなた方に懇願します。神に和解させられなさい。 A キリストの大使は宇宙における最高の権威である神を代行するものです。 B 人たちはキリストによって権威が与えられて、彼を代行し和解の働きを行いました。 C 和解の務めは罪人を神へと連れ戻すことだけではなく、信者たちを絶対的に神の中へともたらして、彼らを絶対的に神と一にすることです。 D 人が神へと完全に和解させられるためには、二つの段階が必要となります。1、第一段階は罪人を罪から神に和解させることです。スモール A、 この目的のためにキリストは私たちの罪のために死にました。それは私たちが許されるためです。スモール B、 キリストは十字架上で私たちの罪を担いました。それは私たちの罪が神によって裁かれるためです。2、第二段階は天然の命の中で生きている信者たちを肉から神に和解させることです。スモール A、 この目的のためにキリストは私たちという人に代わって死にました。それは私たちが復活の命の中で彼に生きるためです。第二コリント5章14節、なぜならキリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。スモール B、 キリストは私たちに代わって罪とされました。それは罪が裁かれて除き去られるためです。 E、 私たちは和解の務めを遂行しようとするなら、十字架につけられたキリストと一体化される必要があります。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今肉体の中で生きているその命を、私を愛し私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。5章24節、しかしキリストイエスのものである人たちは、肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのです。 F、 コリント人は依然として肉の中で生きていました。すなわち魂、外なる人、天然の存在の中で生きていました。1、肉、天然の人という幕は彼らを神から分離しました。2、パウロは働いて肉である分離する幕を切り刻んでいました。それによってコリントの信者たちは死聖所の中へと入ることができました。 G、 私たちは神に完全に和解させられるとき、初めて完全に救われます。 H、 私たちがどれほど人を神にもたらし、また神の中へともたらすことができるかは、私たちと神との関係がどうであるかによって常に測られます。私たちは神の中にいればいるほど、ますます人を和解させて、神の中へともたらすことができます。
ローマ数字3、和解の務めは私たちを神へと連れ戻して、私たちがキリストの中で神の義となるようにします。第二コリント5章21節、神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。 A、私たちは神によって義とされるだけではありません。私たちは実は神の義となるのです。 B、 キリストが十字架上で私たちの身代わりとして死なれた時、神は彼を罪を担うものと考えただけでなく、罪そのものと考えました。今やキリストは復活の中で命として私たちの中へと入ってきます。この命は私たちの内側で生きており、私たちを構成して神の義とならせます。 C、 キリストは身代わりとして私たちのために罪とされました。今や私たちは彼が構成することによって彼の中で神の義となります。1、彼の中でという語句が意味するのは、単に地位的ではなく、復活の中で有機的にキリストとの結合の中にあるということです。2、キリストが十字架上で死なれたとき、神は私たちのために肉において彼を罪として罪定めしました。それは私たちが彼の復活の中で彼と一になって神の義となるためです。ですからキリストとの有機的な結合の中で私たちは神の義とされています。ローマ8章3節、律法が肉のゆえに弱くて成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。D、キリストの中で神の義となることは、私たちの存在において神に対して正しくあるという事柄です。これは透明で水晶のように明瞭な内なる存在を持つことです。すなわち神の思いと意志の中にある内なる存在を持つことです。第2コリント3章8節、ましてその霊の務めは栄光の中にないわけがありましょうか。9節、罪定めする務めに栄光があるなら、まして義とする務めはなおさら栄光にあふれるのです。 E、 コリント人への第2の手紙は、信者たちが神へと完全に和解させられることと、和解の方法としてのキリストを掲示しています。ローマ数字4、和解の2つの段階は、幕屋の2つの幕によって明確に描写されています。ヘブル9章3節、また第二の幕の後ろにある幕屋は至聖所と呼ばれています。 A、 いずれの幕も唯一のキリスト、すなわち私たちの罪のために、また私たちのために死なれたキリストを表彰します。 B、 第一の幕は帳と呼ばれています。 1、 罪人はなだめの地による和解を通して神にもたらされ、帳を通過することによって聖所の中へと入りました。 2、 このことは和解の第一段階を予表します。 C 第二の幕はなおも罪人を死聖女の中にいる神から分離していました。1この幕は裂かれる必要がありました。それは罪人が死聖女の中にいる神にもたらされるためでした。10章19節こういうわけで兄弟たちよ、私たちはイエスの血によって大胆に死聖女へ入ります。20節それは彼が私たちのために彼の肉体である幕を通して一つの新しい生きた道を開設してくださったからです。2これは和解の第二段階を予表します。ローマ数字5神へと完全に和解させられることは私たちの心が広げられるようにします。第二コリント6章11節コリント人よ、私たちの口はあなた方に向かって開かれており、私たちの心は広くされています。12節あなた方は私たちの中で狭くされているのではなく、自分の心の深みの中で狭くされているのです。13節私は子供たちに対するように語りますが、それに応じてあなた方も心を広くしてください。 A 私たちの心がどれほど広いかは、私たちがどれほど神に和解させられているかにかかっています。 B 心の狭さは、私たちが部分的にしか神に和解させられておらず、また私たちの救いの割合がとても低いことの強い印です。 C 私たちが人の違反を許し、それを忘れることができるなら、それは私たちが広げられた人、広い心を持つ人となった印です。 D 私たちは狭い心と広い心との間の対比に印象付けられる必要があります。
ローマ数字6以下は和解の結果です。 A 神に対して平和を持つ。1私たちが神に和解させられることの第一の結果は、神に対して平和を持つことです。2私たちは神に和解させられ、神に対して平和を持っているので、平和の道を歩いています。これが、私たちが神に和解させられることの結果です。B、神の中で勝ち誇る。1、私たちは神に和解させられることの結果として、神の中で勝ち誇ることができます。2私たちは主イエス・キリストを通して神に和解させられているので、神の中で勝ち誇り、歓喜し、栄光を期します。3私たちはまた神の栄光の望みの中で勝ち誇ります。4このこともまた、私たちが神に和解させられることの結果です。C 神の命の中で救われる。1私たちは神に和解させられることの結果として、神の命の中で救われつつあります。2この命の中で救われることもまた、私たちが神に和解させられることの結果です。ローマ数字7和解の務めを通して、私たちは手順を経て究極的に完成された三一の神の中へと合併され、キリストの中で神性と人性の拡大された宇宙的な合併となります。その結果、私たちは神の聖なるところ、神の住まい、神の至聖所、すなわち新エルサレムとなります。証し母を東京から呼び寄せ、一緒に住むようになってから5年近くになります。 母は市川で20年以上教会生活をしてきており、その時一緒に教会生活をしていた一人の姉妹も先に神戸に引っ越してきていて、私の家の近所に住んでいることもあり、神戸での教会生活にはすぐに慣れたようです。神戸に来て癌の手術を2回受け、最近は貧血がひどくなり、2週間に一度は輸血をしていますが、起き上がることが辛いらしく、週2回通っていたリハビリもやめ、昼間寝ていることが多くなりました。朝ごとの復興も休止することが多くなり、小組の集会の参加もできなくなり、今は手術のパン先集会だけに参加するのがやっとの状態です。外に出かけるのは難しくなりましたが、自分の家でパン先集会をしているので、手術にパン先のシーカーを歌って享受しています。集会をするために家をリフォームしてそろそろ2年になりますが、これも家を開いて祝福された点の一つだと思います。一緒に暮らしているので、生活の面倒を見ている安心感もあって、霊的な供給については二の次にしてしまいがちでしたが、昨年海外からの兄弟姉妹の訪問が続けてあり、命の流れが豊かな時に、母への命の供給が欠けていたことを照らされました。また、今年は関西大集会所建設のために捧げる機会があり、交わりの中でさらに負担を受けて捧げた後、ずっと中断していた母の朝ごとの復興が突然再開していました。不思議な命の流れに驚かされましたが、私も母も第二段階の和解の務めの中で成長する必要があることに気づきました。この和解の務めのもとで、母も最後の日まで成長できることを信じ、主に感謝します。